Lobby's Podcast. Podcast is not writing. You do only talk. Talking about broadcasting rock chat. You have blogger. You have podcaster. Listen. Holy Rock Channel.
はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、今週のですね、はい、入りましてからいよいよですね、うん、この春の極楽セミナー、
はいはい、
参加者募集受付が始まりました。
一般の受付ですね。
そうです、そうです、
はい。
この極楽セミナーなんですけども、ブログの方でもね、書いてますようにですね、極楽は何、極楽っていうのは何だっていうことでですね、いうことなんですけども、
ちょっと聞いたら分かりませんよね。
そうそう、なんや仏教かと思われるかもしれない。いやいや、そうではなくてですね、要は快楽ね、幸福感、達成感、優越感ね、
はい、
いろんな快楽があるんですけどもですね、この快楽とこの苦しみっていうのはこのワンセットやねんね。
はいはい、そうですね、
僕らもずっともう50年人生やってきてるわけですから、なんかこういい目があったこともいっぱいあった。
ありましたね。
でもなんかもうあっという間に消え去っていくよね。
ああいう感覚ってすぐなくなりますね。
そうやね、まあ1日2日ぐらいでね、やったぞーっていうのがなくなっていって、消えてもうたーってなってね、
でまた中がねぽっかり穴開いた感じになるんですね。
そうそう、それをまた埋めるために一生懸命努力して何かを探し求めると。
もうねエンドレスですねこれ。
また手に入ったーってなってっていうね、本当に今エンドレスって言うんだけどその通りで、もう延々ついていくと、
うん、
言うたら死ぬまでついていくわけですよ。
そうですよね。
だから どこまで行ってもこのコインが表や裏や表や裏や出るわけであって、
うん、
そこまで経ってもこの満たされるってことがないのね。
うん、そうですね、
だから、それに気づいた時にですね、もう、快楽、&苦悩ゲームっていうのがね、もうちょっと自分の中ではもうやってられへんわってなってね、逆やったんや、そうちゃうねん、これちゃうねんっていうのがね、沖縄のある体験で分かりましてですね、
はいはい、
そこからこの極楽ゲームというのをですね、新しいゲームとしてやり始めたんですけども、探し求めてたのがこれね、多分人間全員言えることなんですが、
はい、
快楽じゃないね本当は、
はいはい、
その苦しみが裏側にある快楽っていうものを我々は探して生きてるのではなくてですね、このどちら側でもない、要は極楽、
心の平安ですね。
その通り、その平安っていうのがね、体験された方はもう快楽なんだ、暗いものになられへん。
ああ、そうですよね。
全然1000万倍いっちゃうぐらいの、ものなんですよ、
はい、
だから、そのもう苦しみの中で生きるのは嫌やっていう人はですね、ぜひその快楽、苦しみ、この、無限ループではなくてですね、
はい、
ドーンとそこを抜けてですね、
うん、
極楽っていうところへ、このセミナーでお連れしたいなと。
どんなんするんですか？
午前中はね、
はい、
一応トークライブという形で、私がですね、はい、まあ、メインは宇宙の法則の話、
はい、
我々は宇宙の一部である、でもピンとこない、ですよね、
はい、
でもね、ピンとこずに、宇宙の法則っていうのにこう逆らって生きているわけなんですけども、逆らってで行くから苦しいね。
宇宙の法則自体分かってないですよね。
そうそう、それ、分かりやすくて今まで結構あちこちでポロポロ言うてるんだけど、それを今回ね全部一つにまとめましてですね、
はい、
宇宙の法則その1みたいなんで分かりやすくですね、
はい、
皆さんにお伝えして、じゃあ、宇宙の法則通りに生きればいいっていう話になるんでですね、それは実際どうやったらいいのかっていうのを午後から、
はい、
午後、12時から1時はお昼休みにしていただいて、
はい、
体力整え、
あんま食べ過ぎんようにした方がいいですね。
そうや、あんまり食べ過ぎんようにね、
はい、
そっからですね6時ぐらいまではですね、
うん、
怒涛のようにですね、みんなでですねあることをやっていく。
あることはその場で、
はい、それ、三種の神器って呼ばれているですね、呼ばれてるっていうか、はい、我々が呼んでるわけなんですけども、これを、会場の皆さんと一緒に、実践していき、
はい、
一体観念のこの幻想世界っていうものを超えたところに、
うん、
一体何があるのか、
うん、
っていうのをですね、ぜひ会場で体感していただこうかなと思ってます。
楽しみですね。それは
まあ何たって2年ぶりやからね。
ああ前のね城下マラソンかなり聞きましたもんね。
あれはね、あれもやりましたけどね、
うん、
あれはちょっと短い時間にこう詰め込みすぎたっていうの
そうですね、
あなたなんか酸欠でフラフラだったけどね。
いやいや参りましたよほんま
参
った参ってました。
そうそう、今度はもうちょっとですね、
うん、
時間たっぷり取れたんでですね、いろんなことをね、
うん、
やっていきたい、うん、で驚くようなこともちょっとやります。こんなことしてええのみたいなことも、
ああそうなんですか、
うん、ちょっと今考えてやってみたいなと。
うん、僕も未体験のことを。
もちろん。
ああそれは楽しみですね本番に。
そやからもう頭空っぽにしてね、
うん、
古い常識なんか全く役に立ちませんので、
はいはい、
もう常識なんかポーンと超えていくセミナーなので、
うんうん、
皆さん、楽しみにしていただければなと、
はい、
まだ大阪ですね、うん、名古屋、
うん、
そして東京はこれ土日の2日間
2日開催ですね。
2日間やりますのでどちらか来ていただくということ で、うん、で最後に福岡初めて行かせてもらうんですけども、
はい、
4回で5日間やりますのでですね、ぜひこの春、極楽このセミナーにご参加いただきたいなと思っています。ただいまこのブログで受付中ですので、ぜひお申し込みください。
はい、
大阪会場はビッカリさんが受付やってます。
はい、頑張ります。
はい、ということで本日もよろしくお願いいたします。実はですね久しぶりにスペシャルなゲストをお呼びしているわけですけども、
はい、どなたですか
知ってるくせに
いやいやいや、
ココラクアンのモクさんじゃないですか。
はいはい、ね、もう何回かね一緒に飲みましたよね。
3人で飲んでるけどね、
うん、
モクさんとはですね、私のセミナーに参加していただいたのがきっかけで、
はい、
もう同年代ということもあって、まあ3人ともほぼ同い年でね。
そうですね、う
ん、で木さんも心の、お仕事をされてるってことで、
うん、
ま、見ながら、ま、飲んでアルコール入りの勉強会みたいなもんね、あれね。
あ、そうですね、
こと言えば、
うん
うん、まあ、そういう感じでですねなんで今日木さんに来ていただいたかと言いますと、まあ、
はい、
木さんがある映画のですね、ボランティアスタッフをやるということで、
はい、
やっているということでですね、
うん、
どんなことやってるのかなと思って、ちょっと話聞きましたらもうおもろいわけですよ、なかなか。
ああ、そうなんですね。
これはぜひ来てもらわなあかん、
うん、
ということで、今日はお呼びいたしました。
はい、
モクさんこんにちは。
こんにちは、モクです。どうも
こんにちは、モクさん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ボランティアスタッフをやっているということでですね、これも先に言うときます、映画降りていく生き方っていうね。
そうですね、
今実は、水面下でですね、水面下って言っていいのかどうか、もうじわじわとこう来てるっていう、この自主映画ですよね。
そうですね、もう数年経つんですけども、
まだ
に、ずっと、会場が満席になるというすごい映画ですね。
あ、
う
ん、
はい、
そもこの映画のボランティアスタッフをやることになったきっかけっていうのはどんな話だったんですかね。
今回神戸で3月3日に上映されるんですけども、これは必ず何ていうか、自分が中心になってこの公開したいっていう人がボランティアで現れて、それでその人に託して公開、公演するっていう風な形になってるんですけども、
はい、
まあ、その、まあ、今回は神戸で女性の米谷さんという女性の方が主催されるんですけども、ほうほうほう、この方あの去年の秋頃に僕たまたまあのホームページを自分で作るっていうようなセミナーでご一緒したんですね。
ほ
う
ほ
う
ほ
う
ほう。
その時にその自己紹介の時にこの映画のことをお話しされて、
うん、
で、まあ、面白そうだなということで、
はい、
そのこの映画にその米谷さんが出会うまでのストーリーがすごく僕にとってはすごく興味深い話だったんで、
ちょっとそれ聞かせてもらっていいですかね。
はい、
ええ、
本当にこの映画っていうのは去年夏ぐらいに、まあ、米谷さんは見られたんですけどね、
はい、
それまで、まあ、先に、まあ、結論から言うと出家する尼さんになるっていうふうに決めてたらしいんですけども、
その米谷さんって女性がね。
そうです。
はあ、はあははあ、なんでまた
それ、まあ彼女はもともと東京でデザイン会社を、経営されててですね、主にバッグなんかを製造されてて、
はい、
まあ、当時はもう電車に乗って自分がデザインしたバッグを 見なかったことはないと。
めちゃくちゃ売れてる。
めちゃくちゃ売れてるんですね。
おおお、
まあ、最初はあの自分のこだわりのバッグっていうのをデザインして製造してたらしいんですけども、
はい、
そのうちなんか大手の販売店などが売るようなバッグですね、
うんうんうん、
それの大量注文が入るようになって、
はい、
もう納期も価格も数量もかなり無理な注文だったらしいんですけども、
ええ、
まあ、その注文をこなすことだけにまあ達成感を感じるようになって、どんどんそのバッグを作るっていうことで没頭してたらしいですね。
なるほどなるほど。
でお金もどんどん入ってくるようになって、
うんうん
う
ん、
もう家や車や手に入ってくるし、で確かに仕事大変なんだけども、お金ってこんなに簡単に入るんだっていうふうに当時は思ってたらしいんですね。
なるほど。
ところが何か違うような気がその頃からしてたらしいんですよ。
違和感的なや
つ。違和感がすごかったらしいんですね。
なるほど。
もうデザインすることが好きだったはずなのに、なんかもうデザインするのも嫌だと。
おお。
でも注文が来るからそれをこなす、こなすことで、まあ、一応達成感はあるんだけどもと。
ああ、そうでしょうね、う
ん、でもう違和感だけがどんどん膨らんでくるらしいんですね、
はい、
でそんな中であの例の 3.11 の東北の新、
うんうん、
地震ですよね。
あ、一昨年のね、
はい、
はい、
あれでも劇的にも人生が変わってしまったらしいんですけども、
東京でやられたんですよね、新4年。
そうなんです。ところがあの自分のオーダーするバッグを作ってもらう工場がですね、
ほうほう、
東北の方にあったらしくて、
うん、
でかなりの額を出資してたらしいんですね、
うん、
そこの工場が流されてしまって、
あの津波で。
そうです。
は
あ。で当時その受注してた、まあ、生産がもう全くできなくなって、
ほうほう、えらいことした。
そうですね、うん、当然違約金も発生しますし、
あ、納めれないってことで。
そうですね。
はあ、はあ、
もう工場出資した金は全部なくなるし、でも結局最終的に会社を畳むことを決意してはるんですね。
あ、もう、どうにもならないようになったって
。そうですね。
あ、なるほどね。
で、まあ、もともと芦屋に家があって、
はい、
でもう仕方がないということで帰ってくるらしいんですね、うん。それ、そうです、うん、それは、おととしの終わり頃やって言ってましたけども、
うんうんうん、
ところが帰ってきて、ご主人も会社を経営されてたらしいんですけども、
ご主人はこっちでやられたんですか。
こっちでやられてたんですね。で帰ってきたらご主人の会社がとんでもないことになってたと。
と言いますと、
もう 多額の債務抱えててですね、
はい、
それもちょっとあの普通の銀行じゃないようなところから借りてて。
ああ、ああ、なるほどね。
もうどうにもならん状態で、
高い金利、
うん、で結局ご主人が行方不明になるんですよ。
どっか逃げてしまった。
そうですね、もう身の危険を感じて逃げてしまったという状態ですね。
奥さん残して。
そうですね。
おうおうおうお
う。当時大学生の息子さんもいたらしいんですけども、でもうそのことで、でも自分としてはもう今まで家族のためにっていうのが一番の原動力だったんですけども、うん、
はい、
結局もう死に物狂いでやってきたのがもう何もかも失う羽目になると、
うん、
で自分で何も守ることができなかったっていうことで、もうなんか価値観がもう全然変わってしまったらしいんですね。
一生懸命やってきて、
そうですね、
なんでこんなことばっかり起こってくるんだろうと、
そうですね、
何も一生懸命やってるだけなのにって感じでしょうね。
そうですね、この人何もミスしてないんですよね。
そうですよね、なんか失敗してその原因でそういう結果が生まれたんやったら、ある程度納得はできるけども、ご本人全く何もやってないわけですからね。
そうですね、それがなくなるのよ、こんなに簡単になくなってしまうのかと。
おで、なんか手にしたものを失うということですか。
何も家も車も何もかも失ってしまって、物というものがなくなったってですね。
はあ、でも本当山頂から転がり落ちたような。
そうですね、それでってその自分は死んでないし生きてるやないかと、働くって何なんやろっていうのがもう全然わからなくなったって言うんですよ。
ああ、何のためにっていうことでしょう
ね。
なるほど。
でもう死んでもええなと思ったけど、死ぬのもアホらしいし、もうそれやったらもう足立さんがよく言われる人間業界をもう捨てるっていうかですね。
あ、それで出家と。
出家しようというふうに決めたらしいんですよ。
なるほどなるほど。分からんことないですわそれは。
そうですね、
そこまで来るとね、そういう気持ちになると思いますけど、それでまだ出家せずに。
そうですね、それでその決めてお寺を、自分を受け入れてくれるお寺を本気で探してた時に、
はい、
友達からこの映画のことを聞いて、誘ってもらって見たらしいんですね、
今回の映画を見て、なるほど。
それでも冒頭から涙涙 で、
お
でこの映画がその実習上映っていう形を取ってるっていうことで、当時神戸で上映、神戸で、ね、上映して300人が見たらしいんですけども、
はい、
その中でたった一人その自分はこの映画をまた主催して上映会をやりたいって言って手を挙げたらしいんですよ。
なるほど、
それ
だけこの映画とそのタイミングが良かったというか。
そうですね、
その時に見たからこそっていうのあるんでしょうね。
多分そうだと思いますね。
これをみんなに見てほしいっていう気持ちになったということですか。
そうですね、
なるほど。
今までのこの世間で言われてる生き方っていうのがどうなのっていうことをすごくぐさっときたらしいですね。
なるほど、その、この降りていく生き方って映画、
はい、
あんまりホームページ見させてもらってもストーリーっていうのは紹介されてないんで、見てのお楽しみ的なもんだと思うんですが、
そして簡単に、
ここはちょっとですね、どんな映画かっていうのをちょっとこっそりですね。
そうですね、僕自身がまだ見てない映画なので語れませんけども、その米田さんから聞いた、思いのこもった感想を僕なりにと思ってるんですけども、
ぜひお願いします。じゃあ教えてください。
テーマはあの、競争社会から自らの意思で降りていくっていうことなんですよね。
ほうほうほうほう。
で、豊かさっていうのは実は2つ意味があって、外側の豊かさと内側の豊かさっていうのがあるんですけども、
はい、
これはこう今の現代社会はその外側の豊かさを求めてるだけだ、もっと内側の豊かさがあるんじゃないかっていうことを訴える映画だというふうに思うんですね。
はい。
で、内容的にはその実際に窓際に追い込まれたその商社マンというのを武田鉄矢さんが演じてるんですけども、設定として奥さんからもう離婚訴訟も起こされていると、競争社会で落ちこぼれそうになっている男なんですね。
なるほど。
で、その彼がある日その外資系のファンドでファンド会社から引き抜かれて、
はい、
成功報酬3億円ということで、ある集落に乗り込んでいって、金のものを言わせてその土地を買収する仕事を引き受けるんですよ。
集落というと田舎の方ですか。
田舎の、そうですね、もう限界集落と言われてその農地とか農業とかを中心にやってる田舎なんですけども。
なるほど。
まあ、ロケとしては新潟を使ったらしいんですけども、一応設定ではのことははっきりとは歌ってないらしいですけども。
ですね、
その村ではその日本で最高級と言われてるお米を作る人がいてですね、で誰もその作り方を真似することができなくて、まあ、自然の方を徹底的に研究して追求して作ったお米ということで、それはもうそのお米だけはすごく有名だったんですね。でファンド会社はそのお米と田んぼに目をつけて、そんなその自然の方を目玉とした一大リゾート地を開発してですね。
なるほど。
で土地の価格を釣り上げて、アラブの大富豪に転売するという計画があるんですね。
すごい
そうなんです、メリクランでそのふるさとを売ろうとする人たちと、
はいはい、
金じゃないんだと言って自分たちの手でそのふるさとを守っていこうとする人たちが出てきて、結局競争社会、お金至上主義の社会で、まあ、一発逆転を狙って乗り込んできた武田鉄矢さん演じる男がですね、
はいはい、3億円ですからね。
そうですね、
うんうん、
で村人と触れ合っていく中でその本質的な豊かさっていうものに目覚めていくんですね。で自分の生き方を変える決心をしていくと。
ほうほうほうほう。
でその心の変化を、まあ、表現しているのを通してですね、
はい、
今の生き方でいいんですか、見失っているものがあるんじゃないですか、
うんうん、
競争社会からそろそろ降りていきませんかというようなことを訴えている映画ですね、うん、
なるほど、なんかまさにさっきの米さんの、
そうなんですよ、
ね、あの経験したことを、映画にすれば、うん、っていう感じでバッチリ、あ、そりゃ冒頭から涙流すっていうのも、
そうですね、
ご本人ならではでしょうけども、なるほど、そういうストーリーなかなか
面白いと思います。
いやいや面白そうですね、いやこのタイトルがね、まずあの降りていく生き方じゃないですか。
そうです ね、
ね、僕らもほら、人生上昇塾自体がですね、
はい、
ある意味同じようなコンセプトでやってるわけですから、降りていく、さっき言ったずっと競争社会でずっと、資本主義社会っていうんですかね、うん、あの頑張った頑張っただけお金がもらえて、そのお金でいろんなものを買って快楽を味わうというね、
外が豊かさばっかり追い求めてですね、
そうそうそうそう、で人間業界ってそうやって成り立ってきて、じゃあそれでずっといけないったらいいけども、もうここ最近なんてもう踏ん詰まりとか行き詰まりというかね、
そうですね、結局、勝ってる人も負けてる人も楽しそうじゃないんですよね。
そうでしょうね、
うん、
そうで僕らもその駅伝でいうともう袋に入ってきてるから、
はははは
もうスタート地点に戻っていく方向やねんでと、
ははは、なるほど、
観念浄化っていうのはそもそもほら今までの概念とか常識とかね、
あ、
そういうものにがっつり支配されてきた、ものをどんどん手放していくっていうことですから、
はい、
まさに降りていく生き方やなと。
そうですね、
これでね、モクさん、
はい、
出てくださいよとお願いしたんですよ今回。
ありがとうございます。
もうバッチリやなと思って、コンセプトがね、そうなんです。ピッカリちゃん、
はいはい、
現場のピッカリさん、
はいはい、どうも。
いたいた。
生きてますよ。
そうそうそう、
はい、
にして思った。どうですか、この降りていく生き方
ね、えまさにあのほんまにこの上昇塾と一緒ですよね。
ねえ、僕さん話したんだけど、なんかええよな、
ねえ、このぜひ見に行きますよ、
ぜひぜひ、ぜひ、
あ、これ、
うん、
そっか、ええ話やな。だからなんかその興味深いのはその木さんのお知り合いのその米井さんと、
米谷さん、米谷さん
ですかね、
はい、
米谷さんとこの人生、これもほんまの話じゃないですか。
そうですね、
うん、そのもう小説を何だったっけ、人生は
小説よりきなり、
そうそう、忘れてしまうから怖いと言うけども、
そうですね、
まさにそんな感じですよね、
もうそんな話あるんかっていうぐらい、ほんまに、ドラマでそれを書いてたら嘘やろっていうなさえ思えるような内容、本当に現場で
現
実にあるっていうことですよね。
だからと今回僕らもこうやって縁を持って多分出していただくと思うし、この組をね、あの聞きになってる方も、わあ絶対見たいわっていう人がいると思うんでね、
はい、ぜひ、
もうこれは、満席になったらもう入れないわけですよね。
そうですね、でもう多分やっても神戸で今年春やるから秋にあるかどうかっていう感じですから、
うん、
そうそうしょっちゅう見に行ける映画じゃないですね。
今回を逃すとちょっとないんですね。
そうです、これあのプロデューサーがですね、まあ、DVD に焼いたものを持ってきて上映するんですけども、一切コピーさせないんですね。
なるほど、
現場の本当のプロデューサーとかその作った映画スタッフが、その上映会場に DVD を持ち込んで上映して、誓えるっていう形を取ってるんですよ。
なるほど、
だからコピーして誰でも見れるっていうのには絶対ならない映画なんですね。
なるほど、それだけに、まあ貴重な機会だということになります
ね。そうですね、
そっか。ピッカリさん、その降りていく生き方、
はい、
あなたも降りていったと思うねん、だいぶ階段を。
そうですね。
どないでしたろうか。
もうだいぶ降りてきてますよね。と思いますけども。
そうやな、だからいろんなもん手放してきたもんね、今まで。
やっぱり、うん、なんかね、違和感持って生きてましたよね。これで宴会なーっていう、うん、うまくいっててもやし、うまくいけへんかったらいけへんで、やっぱりなんか変やなーっていうのはね。
だピッカリちゃんの場合、あのお店を手放したんやんか。
そうですね、
苦しんでしがみついて、
うん、
これ取られたら、いやいや生きていかれへんわー言うとったけど、
ほんまにね、それぐらい思ってましたけど、
そうそう。だからね、ヨネヤさんも僕も、まあ、モクさんもそうでしょうし、ピッカルさんもそうだけど、なんかね、大切にしたものがなくなるんですよ、
うん、
人間がドーンとこう、あの方向変えるときって。だから、モクさんも鶴さんを勉強されてると思
うんですね、
はい、鶴光一さん自体があれですよね、あの、
はい、
もう一部上場っていうところも
あって、そうですね、
うんうん、
鶴さんなんか悪いことやったわけじゃなくて、その、銀行が倒産してね、バブル、連鎖倒産で、上場企業寸前まで行って倒産するというですね、
そうですね、
何のこっちゃというね、なんか私がやったのかみたいな、こういう目に覆って、えってこう今までの価値観がドーンとこうひっくり返るんですよね、うん、でちゃうわちゃうかったんやってことに気づく。
そうですね、
うん、
結局競争社会で勝ち抜いていくことが幸せなんだみたいな先入観というか、
うん、
植え付けられてしまってますよね。
そうやね、
洗脳されてしまってるような気がするんですね。
その洗脳を解くには、また、なんか人の話を聞くっていうんではなくてですね、自分がそれを実体験して、ほんま衝撃を受けて苦しみを受け、どん底まで落ちてですね、
そうですね、
やっとねそこで気づくんですよ。
それから、うん、鶴さんが言ってましたよね、自我がもう停止する状態だ。
そうそうそう、それから絶望、っていうところをねみんな経てますわ、だから本当絶望をね、みんな苦しみを避けようとかしてるけどね、苦しみの先にねボーンとこう開いてるドア扉みたいなのがあってね。
そうですね、
うん、
絶望こそが幸せの入り口やって鶴さん言ってますもんね。
そうそうそうそう、あれはねその通りです。あの方本人がそれを体験しているし、
はい、
私ももうどん底で沖縄に行った、何だっていうのもあるし、もう本当にね全部捨てて裸ん坊になるとね、ヨネヤさんも笑っちゃったとかいう話あったんじゃないですか。
そうですね、もう本当にあっという間にっていうことで、もう笑うしかないっていうような言い方してありますね、
うん、で、あれでも生きてるでってなるわけですよ。
そうです、それも本人がそのセリフ言われてました、
うん、ご飯もうまいし、あれって。
そうなんですよ、断捨離断捨離って言うけど、私の場合は全部勝手に捨てられてしもて、それでもなんや、生きるためには何もいらんもんばっかりやったんやって気づいたっていうんですよ。
ほんでね、そのちょっとホームページのコンセプトっていうところも読ませてもらったんですけど、あのこの映画のですね、
はい、
やっぱりええこと書いてありまして、そのこのほんまにねこの、いるのかと、
はいはいはい、はい、
だから
必要なのかということですね。
そうそうそう、人間生きる上でいるのかと、うん、だから、お金でもそんなにいらんわけですよ、うん、それ快楽を味わおうと思ったら何本あってもキリがないほどいるんだけども、でリゾート地でもさ、ほんまにリゾート地いる？そうとせなあかんっていうね、
そういうことですね。
ほんまに新幹線って350キロいるっていうね、うん、そんなに飛行機を大きせなあかんとかね、
テレビを薄くしてもね、
うん、そうそうそう、ほんまに宇宙ステーションいるみたいなさ、でほんまに人間を生存して、この人間らしく生きていく上でほとんど何もいらんね。
そうそう、便利になればなるほどそれに伴ってストレスもどんどんどんどん複雑化して増えていって、協力化して、
うん、
何一つ本当に人間が幸せになっていってんのかって、 全然そんな気しないですもんね。
なんぼ東京大阪はよ行けたところで幸せとは全く関係ないもんね。
いや逆に仕事増えてですね。
そう
前は一泊できて、
そうそうそうそう、
いっぱいやってっていう状態があったのも日帰りで帰ってこいいう世界ですからね。今
ねそれ愚痴ってましたわ、日帰りですね今や、もうとほほ言ってましたね、だからいらんのですよあんな早うこといかんでいいわけですよ。
そう江戸時代なんかね1ヶ月かかって行って で東京から江戸から京都に手紙出して帰ってくるのが半年後とかそんなんですからね。
そう、だからほんまそれでも生きることに支障があるかっていう、
全くそれは当たり前ですもんね、
うん、ご飯は普通にうまいし、ね笑いもあるし喜ぶし、悲しみもあるし、今とも全然変わってないわけですよ、
それで企業が倒産するかで、江戸時代の会社は倒産しませんから
別に。そうせやからね、ほんまそういう意味ではもう目覚まさなあかん時代がやってきてるわけですよ。
そう思いますね、
もう行き止まりに、とっくに行き止まりになってるんですよ、それでもぐいぐいぐいぐいその行き止まりの壁にね、こう頭こすりつけて前に進もうとしてるわけですから、
それにそのごまかされてというか騙されてというか、そういう風な勝ち組の方に行けてないことで悩み抱えてる人がいっぱいいるじゃないですか。
そう
それも幻でしょ。
そうやね、
幻に向かってうまくいかない、現実がダメだって言って悩んで苦しんで、挙句の果てに自殺しようかっていうところまで行ってしまうって、何なんだと思いますね。
そうやね、だからもう全体的にもうその時代が大きく逆戻りしていく今ちょうどね、そういう時代に差し掛かってきたなっていうのをよう実感できます。こういう映画が出てきたってこともそうだし、
そうですね、
あの米谷さんの話もそうやし、まあ、我々の実の人生もそうだしね、だから本当この映画を見て一回自分の人生を一回ストップさせる、立ち止まる、立ち止まって、ちょっと考えてみると、みんな走りすぎなんですよ、一回止まらなあかんわね。
自分で本当に必要な価値観っていうものを考えてみたいですね。
そうね、だからこの2時間ぐらいの映画でしょうか、それぐらい、ね、そういう世界を一回、映画を通して見ていただいて、自分に、照らし合わせて、本当の、ね、心の中どんなつぶやきがあるのか、ほんまにまだ外から何か欲しいのか、幸福感、達成感、優越感なんて一時的なものでね、なんぼ手に入れてもすぐ消えていくわけですから、そんなものに執着してこれから生きていくのかどうかっていうのもね、この映画を通して考えてみていただきたいなと思いますよね。
そのきっかけになる映画だと思います。
上がりました、ありがとうございます、今日は、もちろん、もう行くって決めた人いると思うんで、それはこの、ブログのモクさんのホームページのリンクありますので、クリックしていただいたらそれもうすぐ申し込めちゃうんですか。
すぐ一番最初のトップページにこの映画のパンフレット画像を貼り付けてますので、
はい、
そこをクリックしていただいたら申し込み画面が出てきます。
それで申し込んで、
こちらからメールを返信しますので、
奥さんが返信してくれるわけですね。
はい、
はい、
その返信内容でそのまず振り込んでいただくことになってますので、前売り1500円、
はい、
はい、でそれを振り込んでいただいて、その振り込みの控えをですね、当日入り口のところでチケットと引き換えていただくという形になります。
なるほど、
はい、
分かりました。じゃあもうこの映画ぜひ、ピーンと来た人はぜひ行ってください。
ぜひ見てほしいです。
最後にですね、モクさん個人のお話なんですけど、モクさんの趣味は癒しということでですね、
はい、
お仕事も癒しということでですね、
はい、
具体的にどんなお仕事をされているのかっていうのをちょっと最後にお聞きしたいと思うんですが。
ありがとうございます。
はい、
もう人の心を扱わせていただく仕事ということで、カウンセリングという言葉はあまり使いたくないんですが、
はい、
辛い苦しい悲しいというふうにですね、
はい、
悩んでいる人たちに対して、その人たちがその本当の原因というのは認識できてないと僕は思ってるんですね。
ほうほうほう。
もう表面的な原因で悩み苦しんでいるので、
はい、
本当の原因はここにあるんだろうということを解説させてもらって、
はい、
であるいはまあ心が楽になる考え方も、こんな考え方もありますよとか、
はい、
足立さんたちがやられているようなその金浄化ワークを僕なりにいろいろアレンジさせてもらって、
はい、
そのワークをしてもらったらその苦しみがなくなるということを体験してもらって、
はい、
とにかく自分の心が自分で楽にすることができるんだということをお伝えすることを仕事にしています。
なるほど、
はい、
これは心楽庵さんっていうのはどちらへ行けばいいんですかね。
池田市の、まあ、阪急池田駅の駅から歩いて5分のところの
阪急宝塚線ですよね。
そうです、
池田駅から歩いていける。
そうです、もう5分ほどで、
これ予約制かなんかですよね。
完全予約制で、
はい、
もうホームページからも予約できますし、
うんうん、
あのお電話でも予約していただきます。
なるほど、ね、まあ、それもこの後ホームページをご覧いただければいいと。
そうですね、対面でもスカイプでもやってますので。
了解いたしました、
はい、
現場のピッカリさん、
はい、
ピッカリさん、
はい、はい
はい、はい、そういうことでどうでしたかでしょうか今日は。
いやいや、今日楽しい時間過ごしてもらいましたよ。
もうリスナーになって
完全に、ね、聞いてましたね、
生でリスナーして
た
いや初めてだもんねこれ3人で。
いやそうですよね、
あいつも聞かせてもらってますけど3人は初めてですね。
そうですよ、
なかなかこの入る間というのがわからない。
難しいやろな
難しいですわ
いやいや、でもまあ聞いて楽しんでいただければ、うん、
はい、
何よりでございました。はい、はい、じゃあ、本日はですね心楽庵の木さんゲストに来ていただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
現場のピカルさん、
はい、
ということで
ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、それではまた次回。